ウクライナ情勢が紛糾を遂げていますが、告げていますけども、これについての日本のテレビ新聞の報道はですね、ほとんど、ほとんど 90% 以上というか 100% も欧米からの見方だけでですね、何かロシアがウクライナ国境に軍隊を集めて悪いことしてるとっていうふうに言ってますけどね、これは私本当の話で先週解説したように、ウクライナってもともとソ連邦の一部であり、ウクライナの首都の今キエフっていうのはもともとロシアの首都であり、しかも歴史的には、1400年代に、モンゴルが来てですね、ここら辺一帯はもう皆殺しにあって、モンゴルの人が住みですね、ダッタン人っていう非常にこう特徴のある方もかなりいるんですけども、それから、今度はナチスが第二次世界大戦ではですね、スターリングラードを目指してここをずっと通過しましたんで、またここで大きな被害を受けるっていうふうに、ウクライナっていう地方はですね、ロシアの中では南の方で黒海の沿岸にあたってですね、大変に肥沃な大地があってですね、小麦なんかよく取れるんですね。もう少し前になりまして、紀元前2000年ぐらい前になりますと、ここにはアリア人が住んでおりまして、アリア人が遊牧民として住んでたんですね。それで2回ほどアリア人というのは突如として全世界的に散っていくんですね。インドアーリア語族と言いますけども、言語としてはインドの北方ですね、それからイラン、これアーリア人の土地です、国ですけど、それから黒海カスピ海の沿岸地帯、それからヨーロッパの方ではギリシャ、それからあと全部ですね、ヨーロッパ全部、今はラテン民族とかゲルマン民族とか言いますけど、もともとは全部アーリア民族で、それでイギリスからは今度はアメリカに渡りましたからですね、それからアメリカのインディアンを皆殺しにし、メキシコも半殺しにしてですね、南アメリカは今度はほとんど全部殺しましたんで、そこら辺までがアーリア人のところになったということで、極めて戦闘的な民族ですね。それがちょうど今のウクライナに当たるわけですね。ですからそういう歴史的な背景を一応考えて、ウクライナの騒動ってのを見なきゃいけない。でソ連時代にはウクライナは原子爆弾、水素爆弾も非常に多量に持ってたんですが、ソ連が崩壊とともに核武装はもうやめるということでロシアにみんな返しました。その点では平和国家としていくということになったんですが、NATO 軍がですね、 NATO というのはもともとソビエトと対抗するワルシャワ条約機構軍という共産主義国の軍隊と対抗するために作られたもので、共産主義勢力がいなくなってから本当は NATO の方もですね減少していかなきゃいけないと私は思うんですね。ただアリア人というのは非常に戦闘的なので、NATO 軍を残しております。でかつて NATO 軍というのは、ポーランドとかルーマニアとかブルガリア、そういう共産主義の国がですね、ウクライナ、ベラルーシの外側の西側にあるんですけど、そこのところまでがワルシャワ条約機構軍だったんですが、現在ではその NATO が拡大してですね、ポーランドとかルーマニアとか全部 NATO に入っております。南の方ではトルコも NATO に入ってるんで、どっちかっていうとロシアはですね、NATO 軍に取り囲まれているような状態になったわけですね。でこういう状態を作れば当然ロシア側も反撃をする。特にウクライナの場合はですね、もともとロシアの領土であったということがあって、西半分はウクライナ人、東半分はロシア人という構成なんで、そういう民族的にも難しいわけですね。ところがこれがウクライナが正しいんだ正しいんだっていう報道をもう日本はしてますけども、それはちょっとおかしいんじゃないかと私は思いますね。やっぱり日本はですね、第一次世界大戦までアジアの代表する国としてヨーロッパの進出に対しては非常に批判的でしたね。パリ第一次世界大戦の後のパリ講和条約でもですね、日本が完全として人種差別撤廃条項を主張するっていうふうに非常にこう誇り高い日本は民族だったんですね。その点では まあ、ヨーロッパがいいとかですね、まあ、商売するのにヨーロッパだとか、まあ、商売するのに中国がいいといった、まるでその魂もない商売人になってしまったということは非常に残念だと思います。ところで今日のお話はですね、ウクライナ騒動はなぜ問題かっていうとですね、人間本来の戦争がされないと思うからなんですね。人間本来の戦争で亡くなったのは1937年のスペインのゲルニカ、スペインの北部のゲルニカ 爆撃によって起こったことであってですね、それまでは戦争っていうのはゲームだったんですよね。まあ私最近しょっちゅう言ってるんですが、戦場っつったらですね、有名な戦場っつったらワーテルローだったり、それから関ヶ原だったり、決して都市の名前ってのはそれほどついてないんですよ。たまたま都市でやる場合もあるんですね。近代戦は違いますよ、現代戦っていうか。ところが1900だから、その時の戦争はですね、まあ人間はどうしても戦争してしまう。だけど戦争するのは軍人だけ、軍人ができるだけ原っぱで、無人の原っぱで戦争する。もうこれはですね、ギリシャローマ時代からそうなんですよ、ずっとそうですね。日本でもまあ主にはそうです。江戸戦争とか大阪何和戦争なんてないんですよね。まあ京都はたまたま一回、戦場になったことあるんですが、大体はそういうところでは戦争はしないと。戦争はゲームだと、人間が仕方ないゲームをするんだと。だからまあ志願兵が中心ですね、傭兵とか志願兵が中心で、徴兵はしないと。徴兵はしかも希望で徴兵するっていう、そういう方式でしたね。で軍人同士が戦う、軍人はもちろん戦って死を決するために、まあ、正義のために戦うんだっていうことで戦争とあったわけですね。それが戦争になると一般民衆が巻き込まれて悲惨な戦争になったのは1937年から45年までのわずか8年間だけなんですよ。そこで悪い癖がついちゃったんですよ。その悪い癖を やったのは主にはアメリカ、中国、それからドイツあたりなんですね。まあ、イギリス、フランスはどっちかったら戦場でやりましたね。ですから、まあ、そういう点では人間本来の戦争に戻すということをまずやんなきゃいけない。つまり都市では戦争しない、都市を攻撃しない。都市っていうのはいっぱいいますからね。だからウクライナで戦争するんだったら、ウクライナの人のいないところを選んで、ソ連、ロシア軍もですね、戦争するならそこに行くぞって言うと。で爆撃機のようなアメリカの NATO 軍はですね、爆撃機 B-52 なんかまだ持ってますけど、そういう攻撃性の兵器ですね、要するに、虐殺をする戦争の兵器、これはやっぱり使用しないということを、今ウクライナ、戦争が目前に迫ってますけども、両の陣営で宣言すべきですね。日本は少なくとも東京大空襲、広島長崎の原爆の被害を受けておりますから、平和国家日本としてはまず、国際的にですね、ウクライナの戦争がどうしても行われてしまうのは仕方ない、仕方ないかもしれないというか、そういう場合はですね、決して1937年から1945年までの虐殺を伴う戦争はダメだと。そういう兵器、例えば原爆が典型的にそうですけども、原爆とか 大量な爆撃による爆撃はもう絶対ダメだと。それは人類に対する挑戦であると。もしやれば、戦時裁判、戦後裁判をやってですね、それを指令した司令官もしくは政治家についてですね、国際的な裁判所で処罰をするべきであるということを声高らかに言うべきです。特に日本で今まで平和運動で力を尽くしてきた方もいっぱいいるわけですね。そういう方がやっぱりそのアメリカの戦闘的な、ヨーロッパ、アメリカのアリア人のスタンスではなくて、やっぱり日本の戦争を憎む日本の姿勢をですね、やっぱりここでは示すべきだと思うんですね。そういうものの積み重ねをして、ウクライナでたとえ紛争が起きてもですね、軍隊同士だけ戦うと、一般人は全然被害がなかったということになるとですね、それを見て、いや多くの人はですね、まあ、もし人間社会に戦争が避けられないものであっても、しかしやはり、虐殺、一般人を虐殺するような方式というのはやめると。これをやればですね、 今度中国と台湾の紛争も今起こりそうですけども、これも必ず海の上か、人間のいない部屋でやれと、部屋とか山地でやれという制限をつけることによってですね、かなり平和に近づくと私はそう思いますね。平和の願いなんてやってですね、神に祈っててもダメなんですよ。やっぱり具体的な政策を出し、具体的に言葉に出して言っていくと。ぜひ私のこの話に賛同な人はですね、人間本来の戦争に戻すと、ウクライナから始めようというふうに声を上げていただきたいと私は思います。